京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園の坂本が担当します。
さあ始まりました、はい、京都の生き物ラジオ図鑑。もうね、坂本園長、11月ですよ。
そうです ね、
早いです、年内あと2回、はい、今回含めて ね、 ね、はい、いや今日はじゃあもうね、深まりゆく秋の
そうです、ね
ね、お話なんですけども、ちょっと暑い中よろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
さあ、もう、はい、秋といえばね、
まあ、実りの秋ということになりますし、
はい、
実はですね、まあ、ここしばらくちょっとコロナのこともあって行ってこなかったんですけども、
はい、
今年は久しぶりにどんぐりポストというのをですね、
はい、
園内に設置しまして、
え
で12月の17日まで園内のどんぐりを拾って、
はい、
そのポストに入れていただこうという取り組みをしています、う
ん、はい。
でまあ、そのどんぐりがどうなるかっていうと、まあ、動物たちの餌になるんですけれども、
うんうんうん、
基本的にはまあ園内にあるどんぐりの木がですね、
はい、
実は結構ありまして、アラカシ、シラカシ、ウバメガシ、マテバシ、クヌギ、コナラ、でスダジーとツブラジーと種類があるので。
そんなに園内にあるんですか？
そうなんです。
知らなかった、
はい。でもちろんちょっと入ってはいけないところのは採取はしないでほしいんですけれども、
はい、
まあ、園路でも普通に拾えますので、
うんうん、
拾っていただけると、まあ動物たちの餌になるということになります。
へ
え。合わせて、まあまあ、幼稚園や小学校単位でその遠足で来られるときにですね、
はい、
まあ、その近くの拾われたものも、まあ、そのままどんぐりポストに入れていただいて大丈夫です。
はい、あ、そうなんですね。
ただ山の中とか、あるいはその野生動物が餌にしているような場所のどんぐりは、まあ、彼らの餌ということにもなっているので
そうですね、
ちょっとそれは取りすぎないようにしていただけるとありがたいかなと思います、う
ん、なるほど。
ちょっとね、今年どんぐり類が不作なので、まあ、野生動物たちもちょっとどんぐりが手に入れにくい状況になってますのでね。
そうか、は
い、
ね、やっぱりクマさんがちょっと出てきてしまったりとか。
そうですね、まあ、実はその京都に暮らしているツキノワグマたちはですね、
はい、
大体1年を通して、うん、体重の変化を見ていくとすごく変化するんですけれども、
はい、
夏の終わりが一番痩せていて、
はい、
でその時はね、ほぼほぼ皮下脂肪がないような状態です。
へえ。
だからまあ、なんというかこう逆三角形のキリッとした体型してるんですけれども
なんかクマさんというとどちらかというと丸く、
ね、そうですね、ぽっちゃりした感じの印象が多いんですけれども、
は
い、でこの秋にたくさん、はい、実るものを食べて、まあ、どんぐりも含めてですけれども、うん、まあ、この辺だと栗も大好きですし、
うん、
まあ、ちょっと標高が高いところに行くとブナの木もあったりする地域もあるので、
はい、
まあ、そういうところではブナの実も大好物ですね。
うん、
だからそのどんぐり類をたくさん食べて、
はい、
体に皮下脂肪をしっかり貯めて、
うん、
で冬眠を迎えます。
うーん。
で実はメスは冬眠中に出産をして、はい、で冬眠したまんまミルクをあげ、
はい、
まあ、餌は食べないんですよ。食べないんですけれども蓄えた、うん、脂肪分でちゃんと子供にミルクをあげて、で冬眠が終わる頃になったら巣穴から出てくる頃にはもうちょっと可愛らしい
ぬいぐるみのような
子馬ちゃんが出てくるわけですね、は
い、
お母さんと一緒に。
すごい。
だからその秋にしっかり餌が取れないと冬眠もできなくなってしまいますし、
はい、
でその出産もできないということになってしまいます。
うん。
で冬眠中実はそのあまり体重の変化はないんですけれども、
はい、
冬眠明けて春から巣穴から出てきて、
うん、
いろんな山菜を食べ始めたりしながら、
はい、
ずっと夏の終わりまでですね、うん、実は体重は減る一方なんですよ。
そうなんですか。
クマを太らせるほどの餌は手に入らないので、ですからずっと体重減り続けて、なので夏の終わりになるともうほぼほぼ脂肪がなくなって、
は
あ、まあ、すっきりとした体型になるんですね。
そうなんですね、うん、そっか、 それでちゃんとしっかり秋に食べられないと冬眠できない。
そうですね。で赤ちゃんも産めないということになります。まあ、実際に交尾をするのは6月ぐらいなんですけれども、
はい、
あの受精卵ができても着床せずに、着床は遅延したままになります。なので秋のもしこう食べられるかどうかによって、
はい、
着床して赤ちゃんが生まれるのか、うん、そうでなくなるのかっていうのが決まってしまうんですね。
うわ、なんだか大変なんですね、クマさんたち。そっか、でもクマさんってメスのクマさんは、はい、じゃあもう穴の中とかで、その冬眠中に一人で出産するわけですね。大変ですね。もう本当に孤独、まあ、
そうですね。
はい、
生まれたばかりの赤ちゃんって本当に小さくて、本当に小さく産んで大きく育てるタイプの子育てをします。
あ、クマもそうなんですね。
はい、ですから犬や猫と同じように、未熟な状態で赤ちゃん生まれてきます。
はい、
毛もあまり生えてませんし、うん、目も見えないし、耳もほぼ機能しないまま出てきて、でそれを授乳して育てて、
はい、
冬眠が終わる頃になると、うん、まあいわゆる子グマでイメージされるような体型で出て、はい、巣穴から出てきているということなんですね。
へえ、なんとなく勝手な想像なんですけれども、はい、パンダは確かにちっちゃい状態で出てきますよ ね、 すね、はいはい、でも普通 の、 その日本に住んでいるクマさんたちって、可愛らしいぬいぐるみぐらいのサイズで出てくるのかしらぐらいの、
まあ、パンダとあまり変わらないぐらいの比率ですね。
へえ、そうなんですね。はい、そっか。でまた次 その子たちも成長していくために一生懸命。
そうですね、
春夏と、
まあ、夏が過ぎて秋になったぐらいからそのいろんな木の実がなり始め、はい、山に実り始めるので、
ええ、
それをたくさん食べて、うん、皮下脂肪を貯めようとします。で、まあ、今年は全国的にちょっと不作の年だということで、どんぐりの実のなりが少ないので、
うん、
山の餌が足りなくて、うん、人里に出てくるような状況が多くなっていて、今ちょっと人との軋轢が課題だったりするんですけれども、
はい、
なかなか、まあ、今年はクマたち、まあ、クマだけじゃなくて野生動物全般ですけれども、う
ん、はい、
山の実りが少なくてちょっと困っているような状況かなとは思いますね。
こういうのって定期的にやってくるんですか？
そうですね、だいたい豊作の年、うん、でか不作の年っていうのが、まあ、2,3 年の周期で訪れるので、
はい、
まあ、たくさん実れば食べるものはたくさんできるということになりますし、
うん、
不作の年にはどうしてもその制限がかかってしまうと、うん、まあ、クマだけじゃなくてですね、
はい、
実はどんぐりをたくさん食べる動物としてはネズミ類もよく知られてるんですけども、まあ、動物園にはネズミの展示はないんですけれども、
はい、
赤ネズミとか、はい、普通に森で暮らしてるネズミたちもどんぐりを利用するんですね。
うん、他にそのどんぐりを食べる動物ってどういう動物がいるんですか？
そうですね、リスは言うほどは、うん、実は食べなくって。
そうなんですね。
はい、実はね、どんぐり、まあ、リスとどんぐりってすごくむつびやつそうな、う
ん、はい、イメージが。
もちろん食べる種類のどんぐりもあるんですけども、
はい、
どんぐりいっぱい種類があって、日本で見られるの22種類ぐらいあるそうですけれども、その中で、まあ、動物園で実りがあるのは先ほど紹介しましたけれども、
はい、
多くはですね、うん、まあ、渋みがあって、うん、ちょっと普通には食べられないですよね。で、渋みっていうのはタンニンがその含まれているので、
お茶の
タンニンとは少しタイプが違うタンニンだと思ってください。
あ、はい、
ですからお茶のタンニンはそんなに毒性はなくて、
うん、
まあ、ほろ苦さだったり、うん、あるいは、まあ、カテキンのような働きをしたりってするんですけども、はい、
うん、
どんぐりに含まれているタンニンは少し違っていて、まあ、たくさん食べすぎるとですけれども、
はい、
まあ、潰瘍を起こしたりだとか、あと肝臓に負担をかけたりするので、まあ、実験動物での、まあ、実験動物というか実験があるんですけども、
はい、
ネズミが利用するとはいうものの、
うん、
全然その練習といったら変だな、
うん、
そのタンニンにならすことなく、
あ、はいはい、
いきなりそのタンニン含量の多い どんぐりだけをあげるとおおむねなくなってしまうんですよ。
それぐらい強いんですね、毒性が。
で、少しずつタンニンを餌に混ぜて、はい、トレーニングをすると、うん、ちゃんとあの生き延びることができるっていう実験があって、
体が慣れるという感じなんですかね。
主にはその唾液の中に含まれているタンパク質と、うん、それから腸内細菌がタンニンを分解する酵素を産出するものがあるので、はい、それがお腹の中で増えれば、タンニン入りのものでも自分の栄養として取り込むことができるということになるんですけども、その慣らし期間がないといけないので、おそらくネズミたちも最初はちょびっとしか食べなくて、
お賢いんですね。
で、あの最盛期になるとしっかり食べるんだと思います。
なるほど。
で、調査によればですね、タンニン含量の多いものよりは少ないものの方がすぐ食べるっていうことも観察されてますし、
はい、
あの先ほどリスはあまり食べないって言いましたけども、うちの動物園でいうとスダジーとか、はい、ツブラジーとかって、はい、タンニンがほとんど含まれていないので、これは私たちも美味しく食べることができますし、
はい、
彼らにとっても美味しい餌になります。
そうなんですね、はい、じゃあどんぐりポストにいっぱい入っていたら、はい、あの動物たちは喜んで食べてくれる。
そうですね。で、クマたちは、お腹の中でそうやって、はい、タンニンを分解する酵素を産出する菌を、まあ、それはトレーニングが多少はいるかもしれませんけれども、はい、持っているので、たくさんどんぐりを食べても大丈夫ということになりますし。
なるほど。じゃあほのかちゃんはたっぷり食べれるんですね。
そうですね。で、一方私たちは、はい、そんなのを食べたら、まあ、とても渋くて食べられないですけれども、はい、辛い目に遭うということになりますでしょうかね。
あ、そうなんですね、はい、あの今いろんな、ね、動物が食べるよっていうことで教えていただきましたが、はい、京都市動物園の中で、はい、そのどんぐりポストのどんぐりがたくさんね、はい、溜まっていったらどういう動物たちが喜ぶんですか？
そうですね、あのちょっと意外に思われるかもしれませんけれども、
はい、
あの実はおしどりですとか、まあ、カルガモも食べますかね。
カルガモも？
はい、おしどりは、はい、結構その秋から春にかけての主な餌として利用されることもあるぐらいどんぐりをたくさん食べます。
へー、なんか不思議な感じです。
そうですね、
はい、
まあ、種子類とかそういう固い木の実を食べる鳥たちっていうのは、
はい、
胃袋がとても丈夫にできていて、
へー、
で実はあの私たちが鶏屋さん、いや鶏屋さんじゃないな、鶏肉屋さん、
はい、
鶏肉屋さんでよく見る、はい、まあ、胃袋って、まあ、鶏の胃袋なんですけれども、
はい、
彼らも種子食、あの種をたくさん食べる鳥たちなので、
はい、
それを胃の中でちゃんと壊してすりつぶせるように、うん、胃袋がですね、
はい、
あの筋胃、筋肉の胃って書くんですけれども、はい、すごい、丈夫な筋肉で覆われた胃袋をしています。
へー、そうなんですか。
焼き鳥屋さんに行って砂ずりって頼んで出てくるのがその筋肉なんですけれども、
はい、
ですから、鶏肉屋さんでちょっとこう砂ずりがパカッとこう開いた状態で売ってたりすると、
はい、
それをパカッと閉じると、まあ、その胃袋が復元した感じになるんですが、
へー、すごい面白そう。
試しにやってみてください。それが、はい、強力な筋肉がついているので、うん、中に入った硬いものでも崩すことができますし、大抵は小さな砂とか小石を飲み込んで、はい、その中に置いといて、一緒に潰すことで細かくすり潰すことができるようになっています。
すごい器用ですね。
そうですね、もともと歯がなくて、うん、くちばしだけなので飲み込むしかないんですね。
そうですよね、うんうんうん、
そしたらその胃袋の筋胃っていうところで潰して細かくして、はい、栄養素を吸収するということになるので、
うん、
鳥によってはカモの仲間で潜水するタイプのカモは、
はい、
シジミを餌にしたりしますけれども、それもやっぱり胃袋で潰して、
へー、殻を割って、
はい、
すごいですね。なんかちょっと そういう想像したことがなかったので、なんかすごく新鮮な。
そうですね、ですから、はい、まあ、おしどりにも当然そのどんぐりは当たるということになりますかね。あとゴリラも食べますし、
はい、うんうん、
そうですね、まあ まあ、ゾウにもあげてますね。
ゾウさんはでもどんぐりってちっちゃいのに、あの鼻先で、ま
あ、あの鼻先で大豆ぐらいのサイズのものだったらつまむことができるので
そうなんですね、
はい、器用に食べますね。
かなりじゃあ鼻の先は繊細なんですね、はい、うーん、そうですか。じゃあ本当にいろんな動物たちの餌になるわけですよね。
そうですね、はい、
そっか、まあ、ね、こうやってあの今あのこれ12月の17日日曜日までですよね、はい、どんぐりポスト園内に置かれているわけですけれども、はい、もちろんさっき坂本園長がおっしゃった通り、はい、ご自身の幼稚園とか山で、まあ、ちょっと遠足にいた時に取ったよっていうのを持ってきていただいても大丈夫だ
構わないんですけれども、まあ、基本的には園内のものにしていただきたいのと、うん、
はい、
あと野生動物が暮らしているようなエリアだと、うん、ちょっとこうたくさん取るのはやめてもらった方がいいのかなとは思います。
そうですね、はい、今このねよくニュースで聞く事情もありますから ね、はい、これ以上野生動物の餌を取り上げないでくださいっていうところですよ ね、 すね、はい、あとあの郵送は絶対にやめていただきたい、
ね、あのお願いがいくつかあるうちのもう一つが、うん、そのたくさん取れたからといって送っていただくのはちょっと、うん、あのご遠慮いただいています、
はい、
あの園内にあるものを基本的に利用し、うん、するということと、
はい、
ま、その遠足のついでに持ってきていただくんでしたら、あの、ま、近くで、ま、公園とかで落ちてるどんぐりを拾っていただいても構わないということで、うん、
はい、
お願いしたいと思っておりますので、
はい、
またぜひ、どんぐり持って、まあ、動物園に来ていただいてもいいですし、
うん、
園内でどんぐり拾いを楽しんだら
そうですね、
それがあの動物たちの幸せにもつながるという取り組みになっていますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
お願いします、はい、そして坂本園長今ね、はい、いろんなイベントもありますよね。
はい、そうですね、まあ、いくつかあるんですけれども今やっているのがですね、はい、うん、実は千億博古館といいまして、
はい、
皆さんお聞きになったことがあるんでしょうかね。
うん、
ちょっとあの難しい字でもないな。泉っていう漢字と、
はい、
家屋の奥、屋根の屋って書いて、
はい、
博物館の博に古いに館で、うん、千億博古館という、うん、青銅器を中心に、
うん、
コレクションを持っている、
うん、
あの博物館があって、
うん、
そことのコラボ企画をしています。
で、以前これお話少しちらっと聞いたことがあって、
はい、
あのなんかインスタとかでもお話くださってましたよ ね、 ね、
はいはい、インスタライブでも紹介しましたけれども、
はい、
今ちょうどそこで、まあ、実は青銅器の中にも動物をモチーフにしたものがあって、
はい、
虎だとか、うん、ミミズクだとか、
はい、
そういったものがモチーフになった青銅器があるので動物園とコラボで展示を開催しているのと、
うん、はい、
実はですね、
はい、
まあ、千億博古館の山本さんという学芸員の方と私とでクロストークを、
は
い、1回目はもう動物園でやって終わったんですけど、はい、パート2というのを、また開催することになっております。11月18日の、はい、2時から2時半で、
うんうん、
千億博古館の講堂で行いますので、
うん、はい、
またあの、まあ、動物園のホームページにも申し込みフォームもありますし、
はい、
千億博古館のホームページから申し込んでいただければ、
う
ん、
はい、
まあ、青銅器に、うん、もう3000年以上前のものなのです
ごいですね、
紀元前 の、うん、まあ、その青銅器に、まあ、モチーフになった動物たちが、うん、いろんな動物が隠れているので、
はい、
まあ、それを私は動物のお話を、
はい、
で山本さんは青銅器の話をするというクロストークがありますので、はい、うん、ぜひお越しいただけたらと思います。
はい、
はい、
ありがとうございます。他にもね、あのホームページ見ていただきましたら、
はい、
この11月12月にかけてのイベントたくさんございますので、
はい、
ぜひご参加いただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いいたします
。
さあ、ということで今日もお話たくさん聞いてまいりましたけれども、坂本園長ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
また来月もよろしくお願いいたします、
はい、
以上、京都の生き物ラジオ図鑑でした。